ハレルヤ、賛美せよ、主の御名を。賛美せよ、主のしもべらよ。主の家に、私たちの神の家の庭に居並ぶ人々よ。主を賛美せよ、恵み深い主を、喜ばしい御名を褒め歌え。賛美歌161番を歌い、主を賛美いたします。お差し支えのない方はお立ちください。賛美歌161番。あったまま実会を共に唱和します。実会は座席前のプレートをご覧ください。実会、我は汝の神、主汝をエジプトの地、その奴隷にたる家より導き出せしこだわり、何時我が顔の前に我のほか何者をも神とすべからず、何時己のために何の偶像をも刻むべからず、何時の神、主の名を御台に口にあるべからず、安息日を覚えてこれを聖とせよ。何時の父母を敬え、何時殺す流れ、何時勧誘する流れ、何時盗む流れ、何時その隣に対して偽りの証を立つ流れ、何時その隣の家を貪る流れ。
お座りください。お祈りします。恵みと愛に満ち溢れる神様、今朝も私たち一人一人の名前を呼び礼拝へと招いてくださり感謝いたします。私たちの罪の贖いのためイエス様は十字架にかかってくださいました。常に私たちのそばにいてくださっています。しかし私たちは時にそのことを忘れてしまい、おごった態度をとったり、周りの人を傷つけたり、迷いあなたの御心にそぐわない道へと進もうとしてしまうことがあります。どうかどんな時もあなたが共にいてくださることを忘れず、御言葉に従い悔い改めて進んでいくことができますように。今から松原先生を通して聖書の御言葉について聞きます。御言葉を語る先生に、聞く私たち一人一人に聖霊が豊かに働いてくださって、共に御言葉の恵みに預かることができますように。この祈りを主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。賛美歌451番を賛美いたします。お差し支えのない方はお立ちください。賛美歌451番。 ください。聖書を2箇所お読みいたします。旧約出エジプト記第34章5節から7節、151ページ。旧約出エジプト記第34章5節から7節、151ページ。主は雲のうちにあって下り、モーセと共にそこに立ち、主の御名を宣言された。主は彼の前を通り過ぎて宣言された。主、主、憐れみ深く恵みに富む神、忍耐強く慈しみと誠に満ち、幾千代にも及ぶ慈しみを守り、罪と背きと過ちを許す。しかし罰すべきものを罰せずには置かず、嘘の罪を子孫に三代四代までも問うもの。もう一箇所、新約ローマの信徒への手紙第2章1節から5節、274ページ。新約ローマの信徒への手紙第2章1節から5節、274ページ。だからすべて人を裁く者よ、弁解の余地はない。あなたは他人を裁きながら、実は自分自身を罪に定めている。あなたも人を裁いて同じことをしているからです。神はこのようなことを行う者を正しくお裁きになると私たちは知っています。このようなことをする者を裁きながら、自分でも同じことをしている者よ、あなたは神の裁きを逃れられると思うのですか。あるいは神の憐れみがあなたを悔い改めに導くことも知らないで、その豊かな慈愛と寛容と忍耐を軽んじるのですか。あなたは頑なで心を改めようとせず、神の怒りを自分のために蓄えています。この怒りは神が正しい裁きを行われる怒りの日に現れるでしょう。使徒信条によって私たち教会の信仰を告白いたします。使徒信条の言葉は続き前のプレートをご覧ください。使徒信条。我は天地の造り主、全能の主なる神を信ず。我はその一人を我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によって宿り、乙女マリアより生まれ、ポンティオピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、賢より来たりて、生ける者と死ねる者とを裁きたまま、我は聖霊を信ず、聖なる合同の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、常しえの命を信ず。アーメン。
主イエスキリストを信じることにより信じるすべての人を神がお救いくださるというのがローマの信徒への手紙の主題であります。新約聖書の中でもこのローマの信徒への手紙は手紙としてはとても長い、そういう内容になっております。それはただ長いというだけではなくて内容も非常に深くまた豊かであり、特に私たちの救いについて非常に丁寧に記しております。ですからこのローマの信徒への手紙は教会の歴史の中でもたびたび読まれ、そしてまた大きな教会の改革が行われるときにはよくこのローマの信徒への手紙が引用されます。それほどにこのローマの信徒への手紙は信仰の基本的なこと、重要なことが記されているということであります。先ほど言いましたようにこのローマの信徒への手紙は主イエス・キリストの救いということが中心であり主題と言えます。でしかし今私たちが読んでいるところは人間の罪について長々と記されております。3章の半ばまで人間の罪のことが記されております。これほどまで多くの分量を割いて人間の罪について語られているということはそれだけ私たちの罪というものが重く、そしてまた私たち人間の努力ではどうにもならない、そういう深刻な問題だということを示してもいるわけであります。しかしこういうふうに人間の罪ということを事細かにまた多くの分量を割いて記していることはこの聖書を読む私たちに絶望を与えることが目的ではありません。そのような深刻な状態にある私たちを神が救おうとしてその計画をなし実行してくださったということを言いたいわけであります。でそのためにまず私たちが今どういう状態にあるか、その今の状態というのが罪とその罪から起こっている悲惨な状態ということであります。そのことを私たちが正しく認識するということがいかに大切かということをこの手紙を書きました使徒パウロはよく理解しておりました。ですからこれほど事細かに長々と人間の罪について語っているわけであります。一章の半ばから人間の罪について語られ始めました。その一章では異邦人の問題がありました。偶像礼拝の問題、そして真の神でないものを神とする、そういうことが取り扱われておりました。ここでは異邦人という言葉が特に強調されておりませんけれども、そういう偶像礼拝とかあるいは神ならぬものを神であるかのようにして信じているということの愚かさ、そしてまた罪深さということを語っている、それはまさに異邦人の姿であるということを使徒パウロは言おうとしているわけであります。それは決して他の宗教をけなすということが目的ではありません。そもそも私たちの悲惨な状態というのは一体どこから来ているのかということを言おうとしているわけであります。どういう宗教を信じているから悲惨なのかということではなくて、真の神を知りながらも真の神を神とせず自分の欲するものを神としているということであります。すなわちここでは宗教あるいは宗教団体ということが問題になっているのではありません。むしろ宗教団体とはもっと別のあるいは私たちにもっと身近なもの、それが問題になっている。で私たちはいろんなものを自分にとって都合の良い神のようにしてそれを大切にしている、そこに私たちの罪深さ、そしてまた悲惨というものが始まっている、それをパウロは言いたいわけであります。キリストを信じている私たちもどうかするとキリスト以外のものを頼りにするということがあるのではないでしょうか。はっきりと宗教という形は取らなくてもどうかすると私たちは例えばお金というものが人生に最も大切なものだと考えてお金中心の生活をするということに陥ることもあります。お金は確かに大切であります。お金はいらないということではありません。しかしお金が中心とした考え方、 生活の仕方になっていくと、それは私たち自身を滅ぼす元になるということであります。お金に限らず名誉を重んじるということもそういうことになるかもしれません。あるいは毎日毎日朝の時間帯になるとよく占いの話が出てきます。あるいは雑誌を見ても占いのコーナーというのがよく見かけることがあります。それほどに占いということを人々は自然に受け入れて、あたかもそれが自分の人生のアドバイザーであるかのようにして考えてしまう、まあ、真剣に受け取っていないという人もいるでしょうけども、なんとなくそれが気になって気になってしょうがないということもあるのではないかと思います。でそうすると私たちは何か悪いことがあると、ああ今日はこういうアイテムを持っていなかったからダメなのだ、あるいは逆に間違ったアイテムを持っていたからこういう災いが起こったのだというふうにまあ考えてしまうということもあるでしょう。いろんなことが私たちは神と同じように扱ってしまう、自分の人生の中心であるかのように考えてしまう。でそういうことをこのローマの信徒への手紙の一章の後半から最後にかけて記しているわけであります。別の宗教がいいか悪いかという話のように思いますけれども、そこで語られているのは真の神を神として、その神を中心として生きるかどうかという問題が実は扱われていたわけであります。で今日の2章になりますとユダヤ人の問題が出てきます。このローマの教会というのはユダヤ人キリスト者、ユダヤ人であった人たちがキリストを信じるようになって、そしてローマにいるユダヤ人たちがキリストを信じる者たちの群れを作り、そして教会が始まったと考えられております。でその中に次第に異邦人から洗礼を受けて教会に交わった、教会に入ってくる人たちもおりました。まあ、これを一応異邦人キリスト者という言い方をしておきますけれども、まあ、どちらにしてもキリスト者であることには違いありません。でそういうふうにしてローマの教会にはユダヤ人であった人がキリスト者になったり、異邦人であった人がキリスト者になったりという、まあ、そういう状況がありました。これはローマの教会に限ったことではなくて、当時のあちこちにあるキリスト教会のよく見かけることのできる実情であったということが言えるかと思います。最初はユダヤ人から始まり、そのユダヤ人がキリストを信じるようになり、そこに異邦人が加わっていく、まあ、そういう形を多くの教会がとっていたということであります。パウロがこのローマの教会にはまだ訪問しておりませんでしたけれども、やがて訪問したいという願いを持ってこのローマの教会に手紙を書いたわけであります。でその中で自分が持っている信仰とローマの教会の信仰が全く同じであるということを示すために、そして何とかローマの教会との関係を深めていきたいという願いを込めてこの手紙が書かれているわけです。でそういう中でローマの教会の中にユダヤ人キリスト者と異邦人キリスト者がいるということを知って、そしてこういう書き方をしているわけであります。人間の罪を語るときに異邦人の罪、そしてユダヤ人の罪という順番で書いております。で2章からはユダヤ人の罪ということについて記されているわけですけれども、今日読んでいただいた箇所にはユダヤ人という言葉は出てきません。人を裁く者よという言い方でユダヤ人という言葉は出てきません。ユダヤ人という言葉はもう少し後になって出てきます。でユダヤ人という言葉が出てくるところでもユダヤ人についてというよりはユダヤ人と異邦人という関係の中で語られていき、そして2章の後半からははっきりとユダヤ人の罪という問題が扱われていきます。なぜ今日の2章の1節以下のところでユダヤ人のことを語っているようでありながらユダヤ人という言葉を使わないのか。それは単にユダヤ人という民族の問題を扱おうとしているのではないということであります。すなわち、人を裁く者よという言い方で明らかなように、神の民が神を信じない人々を裁く。まあ、そういうところから人を裁く者よという言い方がされている。すなわち、 ユダヤ人のことを言っておりますけれども、それは民族としてのユダヤ人というよりは神によって神の民とされたユダヤ人について語っているわけであります。すなわちユダヤ人という言葉は使っておりませんけれども、神の民の問題というふうに言い換えることができます。そうしますと、この2章1節以下で記されていることは単にユダヤ人という民族の問題ではなくて神の民の問題であるということになります。そうしますと、ここで礼拝をしている私たちについての問題であるということも言えるわけであります。もし単にユダヤ人という民族の問題であるとするならば、私たちは聖書のこの箇所を飛ばして読んでも良いわけであります。しかしパウロが言いたいのは、ユダヤ人という民族の問題ではなくて神の民であるその民族の問題ということであります。で、神の民ということはどういうことかというと、神様から戒めを与えられており、何が正しく何が間違っているかを示されている人々ということであります。それは律法という形で与えられました。要するに法律ということですけれども、神から与えられたその戒めによって何が正しく何が間違っているか正しく判断ができるようにされていた。そしてその戒めによって自分たちの周りの人々を裁く、そしてまた異邦人をも裁くということがそこで起こってくるわけであります。神の戒めも持っているわけですから、神の戒めを守らない人をその罪を咎め、そしてもうもっとこういうふうにしなさいというふうにアドバイスをするということは当然のことだろうと思います。しかしパウロはこのところで、すべて人を裁く者よと言って、あなた方も罪を犯している、あなた方も彼らと同じことをしているからだというふうに言うわけであります。神の民は偶像礼拝をしているわけではありませんけれども、しかし彼らの神の民としての罪というのは、人を裁くけれども自分自身が同じことをしているということに目を向けていないということに、実は大きな問題があるということであります。先ほども申し上げましたように、ユダヤ人は神から律法という戒めを受けて、まあ、先ほど私たちは十戒を共に読みましたけれども、律法の中でも最も基本的であり重要な戒めがこの十戒だと言ってよいかと思います。もちろん戒めとしては他にいろいろあるわけですけれども、そういう神様から受けた戒めを持っている、でそのことで何が正しい生活かどうかということを私たちは判断することができるわけです。当然ユダヤ人もその神の戒めによって自分の生活を整え、そしてまた間違った生活をしている人たちに注意をしていくということがあったに違いありません。ですけれども、どうかすると私たちは十戒ばかりではなくて、いろんな戒めの中で守りきることのできない戒めがあることに気づかされます。でその時に私たちはいろいろごまかしをしてしまう。それは聖書の中でも時々主イエスキリストが指摘したことでありました。父と母を敬えという言葉はあなた方がよく知っているところだ。しかしもし息子が父親や母親に対して、これはあなた方に差し上げるべきものですけれども、これは神様への供え物ですと言ったならば、それで両親に何もしなくていいというふうにあなた方を教えている。それは正しいことであろうかと主イエスキリストは問いただしました。また私たちはイエスキリストのその言葉の中に、いろいろ律法を遵守しようとしている人々への間違いを指摘するという場面を見ることができます。でそこでは私たちが守りきることのできない事柄に対してどう備えていくかということに終始する人間のよこしまな思いがあるわけであります。パウロ自身もかつてファリサイ派として生活をしておりましたので、そのユダヤ人が陥りがちな 失敗ということをよく身に染みて理解しておりました。このローマの信徒への手紙の7章のところに、パウロは自分の経験として、むさぼるなという戒めがあることは誰もが知っている。先ほども実感の中で、むさぼるなという言葉が出てきました。で、表面的にはむさぼるということを戒めることはできる。しかし心の中で欲するという心までは制御できないというふうにパウロは言います。表面的には戒めを守っているようだけれども、自分の心の中にあるむさぼりたいという思いまで制御することはできない。心を見る神様をごまかすことはできない。私は神様の前に罪人である、まあそういうふうに言うわけであります。で、そういう中でパウロはさらに言葉を続けて、誰が一体このような私を救ってくださるだろうかと言いながら、主イエスキリストの御名を賛美するというふうに言葉を続けていきました。自分自身ではどうにもできないこの罪について、イエスキリストだけが解決してくださるということから、パウロはそのように記したわけであります。とにかくパウロが言いたいことは、私たちは罪を表面的には何とか制御しているかのように思う。しかし心の中まで覗かれると、私たちの心には罪が満ちているということを否定することはできないとパウロは言うわけであります。ユダヤ人の持っている罪、2章から始まるユダヤ人の罪ということについて、パウロは律法を守っていないということよりも、律法は表面的に守っているかもしれない、しかし見えないところでそれを守っていないという現実があるのではないか。パウロ自身が先ほど言いましたように、ファリサイ派としての生活をしていた人であります。律法を厳格に守っていこうとした人であります。それだけに律法を厳格に守っていこうとすることの限界を知っていたわけであります。律法を完全に守ることができないならば、それをどのようにして、解決するか。それはどちらかというと、解決というよりは言い訳をするような形がしばしば見受けられるのであります。パウロはそのような自分自身の経験を通して、神の民といえども、戒めを持っているだけでは、決して神様から正しいとみなされることはできない。むしろ神様の戒めを持っていることからこそ、私たちは神から重く罰せられるのだということをここで言いたいわけであります。ですから、あえてユダヤ人という言葉を用いておりませんけれども、神の民は神の戒めを持っている。その戒めが私たち自身を裁くのだということをパウロは言いたいわけであります。で、そのように考えてきますと、このユダヤ人の問題、神の民の問題ということになると、私たちも決して無関係とは言い切れないということに気づかされます。神の民が神の戒めを持っていたらそれで良いのか、神の戒めを持っているから私たちは罪に定められないというふうに言うのか、そうではない、神の戒めが私たちを罪に定めるのではないかとパウロは言います。そうなると私たちも同じようなことが言えるのではないでしょうか。ユダヤ人のように神の戒めを中心にした生活はしていないかもしれない。しかし戒めを持っているというだけで安心しきっていたユダヤ人と同じように、私たちもどうかすると形ばかりの信仰によって私は安心だというふうに思い込んではいないだろうか。聖書を持っているから、礼拝に出席しているから、そこで私たちは安心しきってしまっているのではないか。このことはとても大切であります。聖書も大切ですし、礼拝も大切です。しかし私たちが聖書を持っているというその行為、礼拝に出席しているというその行為が私たち自身を救うのではありません。私たちに罪がないとそのように定めているのではないのであります。私たちはパウロの言葉を引用して言うならば、律法は私たちに罪の自覚を促すだけだというふうに言いました。それと同じように、私たちは聖書を通して、あるいは礼拝を通して、私たちは自分の罪深さを知るのであります。 しかし罪深さを知るだけでは私たちに本当の救いはありません。パウロが律法は私たちに罪の自覚を促すだけだというふうに言いましたけれども、そのすぐ後でしかし律法とは別に律法と預言者によって新しい神の義が私たちに示された、それがイエス・キリストであるというふうに言います。律法は私たちを救うことはできない、むしろ自覚を促罪の自覚を促すだけだというふうに言いました。しかしその律法はまた同時に私たちに本当の救いのイエス・キリストを指し示すものだというふうにも言うわけであります。それと同じく私たちも聖書を持っていること自体が私たちを救うのではない、礼拝に出席していることが私たちを救うのではありません。そうではなくてイエス・キリストだけが私たちを救いうるのであります。私たちはイエス・キリストによって救われたからこそますますその救いが確かであるということを知る、そのために聖書を読む、また私たちが罪人であるということを自覚をし、そしてキリストによってのみ私は救われたということを確信するために私たちは礼拝に来ているわけであります。聖書を読むことも礼拝に出席することも私たちが罪の自覚をしっかりそこで持ち、そして同時にイエス・キリストだけが私たちを救ってくださったということを再確認するために、私たちが聖書を読み礼拝に出席するということの大切さがあるわけであります。礼拝も聖書も二つの面があります。私たちの罪を指摘し、そしてまた同時に私たちの救いを明らかにする、その二つの面があります。イエス・キリストの十字架と同じであります。イエス・キリストが十字架にかかられたのは私たちの罪がいかに重いかということを示す、私たちを断罪するかのような罪の告発の出来事であります。しかしその出来事を通し神は信じる者を全てこの十字架のキリストによって救うとお決めになりました。ですから私たちはこの十字架に私たちの罪を示す出来事、それとともに私たちの救いを明らかにする出来事を見ることができるわけであります。どちらか一方では神様の私たちの本当の救いというものを認識することはできません。それを受け入れることはできません。大切なことは正しく罪を知り、そしてその罪深い私たちを神様が救ってくださっているイエス・キリストによってのみ私たちをその罪から救ってくださるということであります。使徒パウロは今日の聖書の箇所の中でこういうふうに言っております。2章の4節でありますけれども、神の憐れみがあなた方を悔い改めに導くことを知らないで、その豊かな慈愛と寛容と忍耐とを軽んじるのですか。罪を犯し続けている全ての人間に対して神は慈愛と寛容と忍耐を持って臨んでこられた。それに対して悔い改めようとしないあなた方はそれを軽んじるのかというふうにパウロは言っているわけであります。もちろん軽んじていいわけではありませんけれども、しかし私たちはどうかすると神の愛というものを軽く考えている、あるいは神の寛容というものを神様だから当然だろうというふうに思ったりしたら、神が忍耐する、そんなことはあり得るだろうかとさえ思ってしまう。私たちは神の慈愛と寛容に対して全くの無理解、そして神の忍耐についてはますます理解ができないという状況であります。しかし現実に私たちの罪に対して神は憐れみを持って慈愛と寛容と忍耐を持って私たちに働き続けてくださった、それをパウロはここで言いたいわけであります。ローマの信徒への手紙の3章のところにこういう言い方があります。3章の25節からお読みしますが、神はこのキリストを立て、その血によって信じる者のために罪を償う備え物となさいました。それは今まで人が犯した罪を見逃して神の義をお示しになるためです。このように神は忍耐してこられたが、今この時に義を示されたのは ご自分が正しい方であることを明らかにし、イエスを信じる者を義となさるためです。ここに神が忍耐してこられたという言葉が出てきます。イエス・キリストがこの地上に来られるまで、神は人間の罪を見てじっと放っておかれた、まあ、これは一章の後半のところにも出てきた、神は人間を放っておかれたという言葉が何度も出てきましたけども、神はただ放っておいた、無関心だったというのではなくて、何としてでも全ての人を救おうと、その計画のためにじっと時を待っておれた。その時が来るまで準備に準備を重ねてこられた。そこに神の忍耐があるということであります。私たちはその神の忍耐の末救われたということであります。忍耐の末救われたという言い方は少し不思議な言い方かもしれません。私たちはよく堪忍袋の緒が切れたという言い方をすることがあるかと思います。忍耐に忍耐を重ねた末、もう我慢がならない、まあ、そういう状態になった時に怒りを爆発させるということは私たちはよくあるのではないかと思います。そういうことが今日のところに出てくるわけであります。神は忍耐をもって見過ごしにしておられたが、ついにその忍耐の時が終わって、神は人間を救うこととされたというのであります。忍耐を重ねた上で神は人間を滅ぼすことに決めたというのではなくて、神は忍耐の末私たちを救うこととされた、その忍耐の末が私たちの救いであるという、非常に不思議なことがここに記されているわけであります。私たちは神様のこの忍耐ということを忘れて、私が救われるの当然だというふうに心のどこかに思ってはいないでしょうか。もしそういうふうに私たちが思うとするならば、それこそ私たちは神の慈愛と寛容と忍耐を軽んじていることになります。救われたという事実の中にあっても、もしそれが当たり前のことだとか、それは小さなことだと思うのであれば、私たちは神の慈愛と寛容と忍耐を軽んじていることになります。イエス・キリストの十字架は、私たちを救うために神様はどれほど大きな犠牲を払ってくださったか、そのことを示すものであります。先ほども言いましたように、イエス・キリストの十字架は私たちの罪を明らかにするものであります。その罪の大きさということを私たちに示すものであります。その自分の罪の大きさを知らずして、イエス・キリストによって救われたと安易に言うことは、果たして私たちにふさわしいことなのでしょうか。許されざる罪、それを神は許してくださった、それほどまでに神の愛は大きいということを私たちはしっかり心に刻んでおかなければならないのではないでしょうか。私たちはこのイエス・キリストによって救われ、そしてその感謝のために聖書を読み、そして礼拝に出席するのであります。聖書を読む度ごとに自分の罪を自覚するとともに、この罪深い私を何としてでも救おうとする神の愛を知る、そのために聖書を私たちに与えられているのであり、そのために私たちはこの聖書を通して罪の自覚と、その罪から救ってくださった神の慈愛と恵みの大きさを知るわけであります。そしてそれに応えていこうとする新たな決意が与えられていくわけであります。私たちが礼拝をするというのも同じであります。この礼拝の中で罪の自覚ということなく、ただ喜ばしいメッセージが聞けるというのであれば、私たちのその喜ばしいメッセージというのは一体どのようなものなのでしょうか。自分の罪深さ、滅ぶべき存在であったという自覚がなければ、救われたという喜びも小さなものになってしまいます。大切なことは、私たちが罪の自覚を持つことを恐れるのではなくて、その罪の自覚にもかかわらず、神はこの私を救ってくださったという確信を持つことこそが大切なことなのであります。私たちは救われていながらもなお罪を重ねるところがあります。私たちは自分の罪を恐ろしいと感じないわけにはいきません。しかしそれにもかかわらず、神はなお私たちに働きかけて、その救いの道を整えてくださる、その道を歩ませてくださるのであります。罪深い私たちを救ってくださった神様です。その救いの中に歩まされている私たちが今神様から見捨てられるはずはありません。 神は私たちを救うその働きをすでに始めておられた。そして今も続けておられた。それなのに私たちを今ここで見捨てることは絶対なさらないのであります。その確信を持って私たちは神を仰ぐ、そのための礼拝であります。お祈りいたします。主イエスキリストの父なる御神様、あなたの恵みと導きにより兄弟姉妹とともに礼拝を捧げることが許され、心から感謝いたします。礼拝の度ごとに、また主イエスキリストの十字架を仰ぐごとに、私たちは自分の罪深さを思います。あなたによって滅ばされても文句の言いようのない罪人であります。そのような私たちがあなたによって救われたとは、なんと不思議なことでしょうか。あなたの私たちに対する慈愛が、その寛容がいかに大きく広いものであるかを思わずにはいられません。どうか私たちの心をあなたに向けさせてください。私たちを救うためにあなたがどれほど大きな忍耐をし、そしてまた何としてでも救おうとして準備に準備を重ねてきてくださったことを心にしっかり刻むことができますように。どうか私たちもそのようにして救われたのですから、あなたのその愛に応えて歩むことができますように。すでに歩まされているその道筋をこれからも歩み続けていくことができますように導いてください。ここに集いました一人一人を豊かに祝福してください。すでに信仰の道を歩んでいる者に、あなたがその道をますますしっかりと歩み続けることができるように聖霊の働きをお願いいたします。まだ信仰に至っていない一人一人の上にも同じように聖霊が働いてくださり、その心にイエス・キリストを信じる信仰をお与えください。どうぞ自分自身の罪を悟り、そしてまたあなたの救いを確信するに至りますように、聖霊によってその心を開き、あなたの救いをしっかり認めることができるように導いてください。今日から始まります一週間の歩みが誠にあなたの御心にかなうものとなりますように。どうぞその一日一日の生活の中であなたが共にいてくださる喜びをしっかりと味わいながら歩むことができますようお導きください。今日この礼拝の後、午前礼拝を行います。あなたによって信仰を与えられて、その信仰の歩みを歩み通した先人たちを思います。またその関係者を思います。どうぞあなたがその一人一人を顧み、慈しみ、そして救いを与えてくださったことを覚えて、共にその喜びに味わう、その喜びを味わうことができますようにお導きください。全国で礼拝を捧げている諸教会の上、あなたの祝福が豊かにありますよう心からお願いいたします。感謝と願い、主イエスキリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。
賛美歌532番をもって今日賛美いたします。お差し支えない方はお立ちください。賛美歌532番。 座りください。献金と献身の祈りをお捧げいたします。奉仕の方はよろしくお願いいたします。
教会の取りなしの祈りを祈ります。祈りの最後に主の祈りと申しますので、声を合わせて主の祈りを皆で祈ります。主の祈りの言葉は座席前のプレートにあります。主イエス・キリストの父なる神様、皆を賛美いたします。あなたの豊かな慈愛と寛容と忍耐と憐れみを感謝いたします。世界中で起こっている戦争、紛争が終わる気配はありません。戦地では多くの人の命、自由を奪われ、怖い思いをされている方が大勢います。世界中の社会生活にも影響が出ています。
どうか早く戦争紛争が終わる日が来ますように。各国の指導者たちが謙虚になり、話し合いをもって解決をして、平和の道を歩んでいくことができますように。この礼拝に集うことができないでいる人々のことを覚えます。病や怪我で治療中の人、家庭や施設での療養の生活を余儀なくされている人、教会から離れてしまっている人たち、それぞれに必要な癒し、慰めをお与えください。午後からは奈良の教会墓地で墓前礼拝と納骨を行います。大切な家族を亡くされた方、そして信仰の友を亡くした私たち、墓地へと集まり礼拝を捧げます。時が経ったとしても、どんなに時が経っても悲しみは癒えることはありません。特に大切な家族を亡くされた方々に慰めがありますように。次週は教会総会が開かれます。教会員に配布された総会資料をよく読み、祈り、責任を持って多くの方が出席し、報告、議事と進むことができますように。これらの祈りをあなたが教えてくださった祈りとともに御前にお捧げいたします。主の祈り。天にまします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日曜の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなれば、アーメン。正英28番をもって主を賛美いたします。その後祝福構想へと続きます。構想になったらお座りください。お差し支えのない方はお立ちください。正英28番。
主イエス・キリストの恵み、神の愛、聖霊の交わり、汝らすべてのものと共に限りなくあらんことを。アーメン。